今朝は、詩編の77編の10節から12節、特にまあ10節なんですが、ここに注目したいと思います。で、私たちの詩編の学びは75編からですね、今日は75編から、そして78編まで、なんですけれども、今朝はこの10節から12節までに、注目したいと思います。もう一度ですね、お読みしますね。その時私は言った。私の弱いのは糸高き方の右の手が変わったことによる。私は主の御業を思い起こそう。まことに昔からのあなたの苦しい技を思い起こそう。私はあなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御業を静かに考えよう。あります。で、77編はバビロン捕囚の中にあるアサフの子孫の詩編だと言われています。ユダの国がこれバビロンによって滅ぼされて、エルサレムの神殿が破壊されました。で、多くのものがイラクの今の南部ですね、南部のところにバビロンがありますが、そこに捕らえ移されました。で、アサフの子らは、神殿で礼拝を賛美するその導き手だったんですよね。ですから、その神殿がなくなってしまった今、その神がいかように働いておられるかが一向にわからない、という苦悩の中にいました。どんなに神様を求めても自分の願いを神が聞いておられないのではないかという、その打ちひしがれた思いに浸ってしまっています。こういう、辛さ、神を求めているがゆえに、その状況が全く許さない中にあって、辛くなっていく、落ち込んでいくという、そういう悲劇ですね。それが77編です。で、私たちもこれが神の御心だと思って信じて行っていたことが失われることをよくあるんですよね。で、祈っても状況が何ら変わることがないとですね、私たちの心は沈み込んでいきます。で、この2節以降、この77編の2節以降を見ると、彼は寝床にいても手を差し伸ばしていたようなんですよね。つまり寝れなかったんですよ。で、寝れなかった時に主にうめいて祈っていたんですけども、全く答えが返ってこない。で、次に彼は慰めを拒んだって言ってるんです。で、この気持ち分かる方は、落ち込んだことのある方ですね。慰めを拒むほど、そのうつ的になっているというか、落ち込んでいるわけなんです。そしても神のことを思い起こさざるを得ないから、でもまたその今の状況があって、そしてどんどんどんどんこの3節を見ると、霊が衰え果てていってます。そして4節を見ると、心が乱れて、物を言うことさえできないということを言ってるんですね。あまりにも悲しみが強いと、それを言い表すことさえも拒否してしまいます。あまりにも辛いから、もう言い表せない。悲しみって言っても、あの漢字があるじゃないですか、あの哀歌の方の悲しみですね。そっちに近いですね。英語だとラメンテーションって、あの哀歌ですね。そっちの方に近いですね。あの悲しいっていうのはあるけれども、もう一つもある、そっちもそうなんだけど、もっともっと強い、もう言葉にも出すことも 拒んでしまうような状態であります。でこのように彼がなってしまった、そして次に彼がもう本当に主は愛しておられないのか、恵みはなくなってしまったのか、約束はその果たされないのか、でこのようにして、まあ、訴えて、で10節なんですね。このように弱められてしまったのはそうだからではなくて、主の手が変わったからだ。その主の手というのは神様の主権的な働きですね。これが変わったから今弱められているのであって、主がおられないということではないんです。おられる、むしろおられるんですけれども、そのやり方が変わったということに彼は気づいたんですね。だから今までの自分の方法と全く異なる方法で神は今ことを行ってくださっている、だから今のことも益としてくださるんだということを希望を持つことができたわけなんです。いかがでしょうね、こういう出来事ってないですか。これこそが主によって与えられていると確信しているのに、それが叶わないばかりか反対に見えることが起こっていく。パウロを見るとですね、使徒の働きの中でそういう彼の夜の人生の中での夜の時期があったんですね。で彼は熱心なユダヤ教徒でした。でキリスト者を迫害するほどだったんですが、改心して異邦人を中心に福音を語っていきました。けれども彼はエルサレムにいる同じように熱心なユダヤ教徒の気持ちがよくわかるんです。それなんで迫害をするかということさえもよくわかるんです。気持ちがわかる。だから彼は本当に最後に散るというか花散ってみたいな、まあ、言い方をねきれいにするとエルサレムに行ってユダヤ人の同胞に福音を伝えたいという思いを持っていたんです。で多くの人が反対をしました。でも彼はそれを振り切って行ったんですね。でついにそのユダヤ人たちが自分に向かって目を向けている時に自分の証しを言うことができたんです。自分がいかに迫害者であったか、そしてイエスに出会ったのか。ところがイエス様の言葉を引用した時に、その語られたその時にね、あなたを異邦人に使わすという言葉を聞いた時に、騒動が起こったんですね。またみんなが騒ぎ出してですね、うわーってなったんです。そしてパウロが殺されるのではないかと思ったローマの千人隊長が彼を無理やり引き出して、それから彼は牢獄生活に入っていったんです。カイザリアに、まあ、行き、まあ、そこがユダヤ族州の、まあ、首都ですからね、総督がそこにいるわけですよ。でそこで裁判を受けることになっていくわけなんですね。でそこで彼が夜に主がイエス様がそばに立っておられたって書いてあるんですね。でこう言ってます。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと。勇気を出しなさいって言ってることは勇気が全然なかったわけなんです。落ち込んでたんです。パウロが、あれだけの働きをしたパウロが何か人生間違っちゃったんじゃないか、まあ、人間的な言い方するとね、なんていうのかな、この神の御心に従ってこれまでやってきたのに今大幅に神から外れて、なんかチェーンが外れたみたいなね、自転車の、そのように自分をしてしまったのではないかという中にいたんですね。でもイエス様は一切咎められなかった。 おそらく異邦人って言っちゃったっていう失敗したこの思いが後悔があったかもしれません。敏感なのにね、ユダヤ人は。しかし咎めることは一切なく、あなたがエルサレムで証ししたようにローマでも証ししなければならない。でその囚人としてローマに行ったんですよね。でも使徒の働きを読むと、実はそれがイエス様の御心だった。ローマに福音を携えていく。あの最初に使徒の働きのね、最初を見ると、あなた方は聖霊を受けて力、聖霊が上に臨まれて力を受けて、そしてエルサレムから始まって地の果てに至るまで私の証人となると。その地の果てがローマだったんですよ。だからローマのパウロの福音の働きで使徒の働きが終わってるんです、その本がね。ですから神の御手が変わってるって言ったら変なんですけど、変わってはいないんですけど、そのユダヤの人たちに、ユダヤ人に福音を伝えなければならない、福音を伝えたいって思っても、大失敗したように見えても、実は神様の御手がただ変わっただけでローマの方に連れていく一過程であったわけなんですね。でこのようにですね、神は右の手で私たちを導いておられる。右の手っていうのは力とか権威を表してるんですね。だから力を持って主権を持って働いておられるんだということなんです。でこの77編に戻りますと、この77編の時代背景というのが、先ほど話しましたようにバビロンに捕らえ移されるというものがありました。でバビロンに捕らえ移される直前から前から、そのバビロン捕囚、そしてその直後まで動いていた預言者はエレミアでした。でこのエレミア書を読むと、実に驚く衝撃的な神の言葉があるんですね。それは祈るなっていう言葉なんです。考えられます？祈るなと、イスラエルの民のために取りなして祈るなって言うんですよ。エレミアは必死に祈ってるんです。やめろってこう言うんですね。こう言ってますね。あ、ということなんですね。あの11章の14節に、あなたはこの民のために祈ってはならない、彼らのために叫んだり祈りを捧げたりしてはならない、神が彼らが災いにあって私を呼ぶときも私は聞かないからだと。ひどすぎますよね。そしてエレミアが必死で祈っている姿が、14章の19節から22節までに、ちょうどまさにこのアサフがこの1節から9節までで祈った、そのような感じの祈りが書かれています。こう言ってますね。ちょっとバーッと読んでみますけども、あなたはユダを全く退けたのですか？あなたはシオンを嫌われたのですか？なぜあなたは私たちを打って癒されないのですか？私たちが平安を望んでも幸いはなく、癒しの時を待ち望んでも、なんと恐怖しかありません。主よ、私たちは私たちの悪と先祖のトガトを知っています。本当に私たちはあなたに罪を犯しています。皆のために私たちを退けないでください。あなたの栄光の御座を恥ずかしめないでください。あなたが私たちに立てられた契約を覚えて、それを破らないでください。異国の虚しい神々の中で大雨を降らせる者がいるでしょうか？それとも天が夕立を降らせるでしょうか？私たちの神主よ、それはあなたではありませんか？私たちはあなたを待ち望みます。あなたがこれら全てのことをなさるからです。完璧な取りなしの祈りです。模範教科書、教科書のような、これ以上しっかりした祈りはないんです。でもその直後にこう言ってます。イエス様、主は、たとえモーセとサムエルが私の前に立っても、私はこの民を顧みない。彼らを私の前から追い出し立ち去らせよ。その取りなしの模範的な代表者であるモーセ、そしてあとサムエルもそうですね。彼らが祈ったとしても私は聞かないよ。これは落ち込みます。 まさにこの77編のアサクと同じだし、エレミアも落ち込む預言者でありました。しかしここには神様の深い御旨があったんです。御旨というのはお考えがあったんです。神はエレミアを呼び出された時に、預言者として動きなさいと呼び出された時にこう言われました。見よ、私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。わかりました。立てて植えさせるために引き抜くよって言われたんです。神様が約束の地に植えてくださったんです。あのモーセ率いるですね、このイスラエルの民が今度はヨシュアに引き継がれてイスラエルの中に入って、神様がその地に彼らを入植させてくださった、植えてくださったんですね。けれども神様は引き抜くとおっしゃったんです。引き抜いて彼らをまた植えると、新しい世代、まあ、70年後なんですが具体的には、そして帰還させてまた新しくさせると言われたんです。彼らは罪を犯し、その罪がエレミア書によりますと氷がその反転を変えることができないように、彼らを変えることができない。わかります？あの島あるじゃないですか、ね、あれってなんかあのコシコシ、ね、洗ったら消えるもんじゃないでしょ。皆さんわかりますよね。消えるものじゃない。シマウマもそうですよね。消えるものじゃないですよね。それと同じように罪も染みついていると。だから取り除くしかないんだ。でもそれは永遠に滅ぼすためではなくて、新しくするためなんだと。それでエレミア書の中に、あの旧約から新約の約束が書いてあるんですね。彼らではできなくなっていることを神がキリストにあってしてくださると。でこのことが神の御心だったんです。でもこれを目の前で見ているエレミアは到底耐えられなかった。滅びることを願っていなかった。でそのことも神様は、実は神様もそう思っていらっしゃった。悲しんでいた。しかし新しいことをなされるために、その引き抜くという作業のためにエレミアの祈りを神は聞かれなかったんですね。今言っている祈りというのは決して肉の欲望とか快楽のための祈りではないんですね。あの以前その聞かれない祈りということでお話しましたよね。不義が心にあれば神は祈りを聞かれないと。でそういう祈りではないんですよ今なんで。経験にかなった祈りですよ。普通ならばそのまま聞かれる祈りですよね。それこそが模範的な祈りであって、神の御心にかなった祈りなんですが、それを聞かれないということ。でもその御手が変わっていたという、ね、ここに気づくことによって彼がほっとしたんですね。こういう神様の御心がありました。エレミア書の29章の10節、バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。幸いな約束だよ、災いではないよ。意地悪のために神がそうしてるんじゃないよ。幸いのために変えておられる。でも私たちの理解を超えています。だから神を信頼して、そして今こそが新しい働きの始まり、また準備、始まりでなかったとしても準備なんだということを知ることができるんですね。でペテロが第一の手紙の5章の6節でこう言ってます。あなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるからです。だからこの御手があるんですね。 それに減り下るというのはそのまま委ねていくということです。新しいことを神がしてくださいます。だから11節と12節に主の御業を思い起こそう、昔からあなたの苦しい御業を思い起こそう、あなたのなさったことを思い巡らし、あなたの御業を静かに考えようと。でその後に言っている内容が、航海を渡った出エジプトのことを思い起こしています。あの時も同じでした。彼らは神によってここに行きなさいって命じられたんです。エジプトから出た時にちょうど海のほとりというか海辺のところに宿営するように、でしかもそこは山山脈があってですね、横にも動くことができない、あったどん詰まりのところに彼らは導かれた、命じられたんですね。そこに神はなんとエジプト軍ですね、パロの心をかたくなにしてエジプト軍が行くようにさせたんです。つまりイスラエルが人間的に見ると滅ぼされるために神様がエジプトを出させたと非難を受けてもおかしくない。で事実彼らはそういう非難をしたんです。しかしもちろんモーセが黙って神の救いを見なさいと言ったわけなんですね。しかし神はもっとはるかにそのエジプトを単に出る以上のはるかに優れた計画を持っておられました。それがエジプト軍がパロも含めて水の中に沈ませるというご計画、これによって彼らのトラウマを消し去る計画です。トラウマって残りますよね、こうすごいことされたこと、でこれ恐怖じゃないですか、もう実体がないのに。だから彼らが出てった後でもうエジプトいるじゃないですか、だから追ってきようが普通はないのに、いつまでも怖い。それをね、逆トラウマ現象を作ってるわけ、神様。もう沈んでいるこの、ちょっともう えぐいけどね。もう、うわーって、ぷかぷか浮かんでると思うよ、死体が。で、そういう姿を見せて、もう確実に彼らは、死んだんだから追ってこない、お前たちを、この支配することはないんだよっていうことを見せたわけですね。で、このことをさせるために、わざとそこに、導いたわけなんですね。で事実今度は今のバビロンからの帰還のその出来事をエレミア書では第二の出エジプトとして描いてるんです。エレミア書の16章の14節と15節、それゆえ見よ、その日が来る主の見つけ、その日にはもはやイスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きておられるとは言わないで、ただイスラエルの子らをエジプトの国から上がらせた主は、あ、ごめんなさい、ただイスラエルの子らを北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられるというようになる。私は彼らの先祖に与えられた彼らの土地に彼らを帰らせると。エジプトから出てきたということが彼らのアイデンティティになってたんですけれども、今度はバビロンから帰ってきたということが彼らのアイデンティティになるようにすると、救いのモチーフっていうのから原型にしてくださる新しい始まりなんですよね。だから私たちは閉じられているように見えるとき、今までこうだと思ったものが全くそうではない、閉じられているように見えるときもなおのこと主にあって喜ぶことができるわけなんです。ハバククという預言者がすごい人でした。彼はエレミアよりはちょっと前の方ですね、前に生きていたユダに対する預言者でしたが、ユダがものすごく悪くなってたんです。悪を行ってました。でその悪を見てて、主よなんでこれを裁いてくださらないのですかと叫んでいたんですね。いかがですか、この何か悪いことを凶悪なことが行われている時になんで主よ裁かないんですか、こんな悪いことはあなたお許しになるのですかと言うじゃないですか。 ところが神様はこう言ったんです。
いや、裁くよ。でもその裁き方びっくりするけどねって。バビロンを送るよって言ったんです。ユダに。で、彼はもう呆れ返ってしまいました。何それ。最初聞いた時はね、裁くよって言った時は、あ、そうなんですか、バビロン。ユダは悪いけど、バビロンなんかもう10倍、20倍悪いんですよ。悪いものがもっと悪いものによって裁かれるんです。こんなのありって彼は思ったんですね。これってね、すごく祈り深くしないと、私たちキリスト者でさえが見余ってしまう、神様の御心なんですね。それ何かっていうと、神は悪をもって悪を裁くっていうことも起こられるんです。難しいですね、これ理解するのが。例えば日本の人たちの、一般の人たちの、私たちも含めてね、感情として今の発言は多分起こると思うんですけども、例えばですよ、神は日本を裁くために原爆を用いられたって言ったら、政治家が言ったら多分更迭ですよね。もう閣僚の人だったら、なんかそれっぽいこと言った人来たんよね。でも長崎市長はね、カトリックの本島市長は似たようなこと言いましたよね。で、非難合々でしたけれども、カトリックの方ですね、彼はね。だから信仰的な言葉でそれを言ったんですよね。でもやっぱり一般には到底受け入れられません。で、同じことを言ってんです。だからかなりの衝撃ですよ。だからもう私は見張り台に立ちますって言ったんです。で、見張り台に立つっていうのは、一体神が何を行われるのかさっぱりわからないから見ていきますって。こう、そして待てと神が言った。そこであの有名な言葉、義人は、正しいものは信仰によって生きるんだよ。だからお前が正しいのは、私がすることをただ信じていくことによって正しいと認められるよ。で、その後に神様優しいです。バビロンの行く末をお見せになりました。ユダはバビロンによって滅ぼされたんですが、それによってバビロンのしたことは正当化されるのではありません。そのやったこと、彼らがユダヤ人を奴隷にしたこと、その他の諸国民を奴隷にしたこと、数々の悪いことに対して神は永遠の滅びをもって滅ぼしてくださる。その数々の悪いことを神様は挙げつらって、この挙げてて列挙してですね、そしてそれに対して完全に滅びを与えるということを、裁きを与えるということを神様はハバククに教えてくださったんです。で、ハバククが今度は音楽を奏でてですね、歌い始めたんですよ。そして彼は最後の最後でね、この3章の17節でこう言ってます。その時、イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。私の主、神は私の力、私の足を目近のようにし、私に高いところを歩ませる。今ユダに対して裁きが行われていて、それは飢饉なんですね。イチジクが花を咲かせない、ブドウが実を実らせない、畑に食物を出さない、そして家畜も羊や牛もいなくなっているという状況の中にあって、どんどんどんどん世の中が悪くなっている、ユダが悪くなっているんです。その時にですよ、主にあって喜び勇もうって言ってるんです、ね、いつも説教団のところでこの御言葉を引用するときにですね、私は飛び上がりたいんです。でも飛び上がらないんですね。本当は飛び上がっていいんですけども、阪神のファンが阪神が勝ったとき、あと何でしょうか、他にもありますよね。 サッカーチームとか応援団が応援をしている方が勝った時のあの喜びの言葉が使われています。っていうんじゃなくて、うわーっていうのでオリーブの木枯れてるんですよ。牛羊いないんですよ。その時にうわーってこうやってあげるんです。あーちょっとまずいな、すいません、ちょっと病院行きましょうかって、こういうことじゃないですか。これをやってるんですよ。でもこれができるんですよ。なぜかと言ったら、今の奥深い私たちの思いを超えた神様の働きがあって、主の御手が変わったという、その変わっているその御手を先取りして見ていたんですね。ハバクが喜んでるんです。神の国を見てるんです。このような特権を私たちキリスト者は与えられてるんです。だからここでの77編はこの 10節を起点にして、この1節から9節まではもうどん底落ち込み鬱のところから、11節から20節で静かな喜びへと変わっています。私たちもこの始まりを見ていくことができます。今はいろんなことが起こってます。理不尽なことが起こってます。日本を見ても、皆さんの周りもそうでしょう。いろんなことが起こって、暗いという言葉がふさわしいと思います。しかし主はご自分の良い計画を実行している最中なんだよということを知ってください。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたの励ましの言葉与えてくださってありがとうございます。そして本当に主よ、詩編をありがとうございます。私たちが抱く感情の、なんて言ったらいいでしょうか、幅をさらに超えて激しい、このもうこれ以上の感情はないというところまでを取り扱ってくださっていることを感謝いたします。ゆえにあなたはどんなところにもおられて、あなたの手から離れるところっていうのは一切ないということを教えてくださることを感謝いたします。そしてあなたのこの奥深い身胸があって、力強い御手があって、主よ、その中で私たちを練り清めてくださり、聖書に書いてある通り、あなたは陶器師であられて、私たちは陶器です。私がこれだって思っているものがあると、またやり直しになるんですけども、主よ、あなたの前にすべてを委ねて、行くときにあなたが願われている陶器へと作っていってくださるので、ありがとうございます。どうぞ主よ、ここにいるあなたの愛する一人一人の子供、息子と娘に、父なるあなたがこの愛の御手を伸ばしてくださいますようにお願いいたします。そしてあなたの栄光を自分の思いを超えたところで表すことができるよう、いや、もうすでにそのようにして導いて召して選んでおられることを感謝いたします。栄光から栄光へと御霊によって主の似姿へと私たちを変えてくださることをありがとうございます。ゆえに私たちは立ちます。悲しくても立ちます。悲しくても喜べます。ありがとうございます。あなたの御顔を輝かしてくださり、私たちを祝福してくださいますように、そしてあなたを知らない人たちもあなたを恐れることができますように、イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。